というわけで、
はい、
これはさ、
はい、
シーズン4ですよ。
どうですか、
どうですか。
突入しちゃいましたね。
ねえ、これなんか意気込みないの、まず。
いやいやいや、なんかシーズン重ねるごとに順位が下がっていくというドラヤさ、ちょっと大変な状況だけど、ちょっと盛り上げましょうよ。
これについては どうなの。
いや、僕も、うん、あの、シーズン4ということで、ちょっと、ちょっとどうだったかなと改めて振り返ってみたら。
うん、はいはいはい。じゃあ振り返ってみましょう。
まあ、振り返るというか、うん、あの、
大事だね。まず反省からだね。からです、
うん。あの、4位、4位、5位と。
4位、4位、5位。
なんか見事な落ち方だね。
まあもちろん、弱い時だからこそ応援しようと始まったとはいえ。
うん、あ、まあまあ、本当はそうだもんね、はい。気持ちとしてはね。
この、ね、昨年、うん、もうでも昨年悪いこと何年ぶりのなんかっていうの多かったんですけど、うん、45年ぶりの3年連続 B クラスなんですよ。う
ん、おぉ。
これ僕、ドラゴンズファンだって初めてってことですよ。
あ、そうだ。うん、そうだ、まあ、ドラゴンズファンで、はい、マックス見積もって35年だから、
はい、
それは初めてだ
ね。初めてです。
で、友国君もマックス見積もってまあ43
年ぐらいだね、うん、まあ、記憶があることで言うとね、
ということは、うん、はい、みんな初めての体験、
う
ん、ほぼほぼそのこれをまあ聞いてらっしゃる方も、
はい、まあまあ同じですよ、
ね、だいぶお年を召した方だったらあれだけれども、まあそういう方はでももうだいぶ昔で忘れちゃってるぐらいの昔なんだね、はい、
でちなみに2年連続 B グラスがいつだったかと思ったら、うん、それこれは85年86年、阪神タイガースが、
いや、それでも30年前じゃない。
30年前ですよ、うん、こんなに弱いドラゴンズを僕は見てなかったと、
うん、というかまあまあ多分聞いてる人全員見てなかったわけです、単純に言うと。
というと、
はい、
ドラゴンズファンっていうのは、
はい、
意外とこう今打たれ弱い状態に
もう相当ですよ
あるってことだね。
このね、
ずっと勝ってたわけだから。
はい、80周年でしたよね、確か。
そうなん
です。盛り上がって
た。今年は大事な時だよ。
そうか、このね、打たれ弱い土壌を45年にわたって、
はい、
こう築き上げてきた。まあそれいいことなんだけどね、勝ってたってことだから。
ね、はい、勝ってたんですからね。
ね、今この3年連続 B クラスで、
はい、
かなり弱ってると。
はい。
これまずいですね。
しかも4年っていうのが、あの、もう、戦前の話。うん、
あ、4年も
知らない。それが、あの、本当に B クラスか、僕も、あの、チーム数とかの関係もあるんで。
う
ん、
そうだよね。
あの、まあまあ、基本大体ルールは戦後の話じゃないですか。
うん、状況が違うからな。
まあ、そこまで遡るとちょっとね。
う
ん、
ってことは、これ、この、ね、ちょっと、その、やばい可能性を、
うん。
まあ、じゃあ逆に今年どんだけ上がり目あるかだよね。あ、
そうですよね。
うん。
いや、だから4年連続になると、その戦前の、はい、まあ、もう、
名前の違うところ
になってる。データももうなんかよくわかんない以来になるわ
け、は
い、
なるわけです。チーム創世期ぐらいですね。
うん。まあまあまあまあ、本当 お荷物球団って言われかねない、ね。
はい。
完全
に。あの、ダメトラとか言われた阪神のように。
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う。
そんな感じの。
ダメドラ？
ダメドラ。まあ、ビリではないですけどね、うん、一応。でもまあ。
これなんか上がりもあんの？
シーズンあります？
持ってきた、なんか上がり
目。ドラキビなんで僕、あの。
ね、上がり目持ってきたの。
まあね、いろいろね、僕やっぱ実家帰ってたじゃないですか、愛知県。
あ、名古屋ね。
名古屋に、
はい。
そうそうね、名古屋で、やっぱり名古屋だけの特番があるんですよ、結構いろいろ。
あ、ドラゴンズ
ね。もちろんね、名古屋応援、愛知県応援の雰囲気の中でやる特番であるけど、
はい、
うん、そこでちょっとね、やっぱり面白い番組があって、
うん、
あの、谷繁監督、和田さん、立浪が揃った番組があったんですよ、はい。ね、それなんかゴルフをやりながら、途中で食事しながらいろいろ語ると。
はい。
まずね、
はい、
やっぱり今ドラゴンズ先発がまず足りないじゃないですか、
うん、
やっぱり、ね、伊藤純喜にまだ期待してます。
まあそうですよね、地元の岐阜、う
ん、岐阜のでね、あとね、何に期待してるかというと、やっぱりね、体力とかスタミナはあるそうなんですよ、
はい、
あの選手。それはなんか谷繁監督がやっぱり言ってたから多分本当にあるんでしょう、やっぱりそのやっぱ 7,8 年見てて、
はい、
うん、ただまあ出てこれない理由は他にあるかもしれないけど、でもドラフト2位で取ってるし、もちろんマスクもいいから出てほしいから、まず先発は伊藤純喜。
うん、ちょっとね、コントロール悪いんですよね、うん、大事なところはね。
まあでもそこ
素質がかなり買われてる選手ですからね。
逆にこう突き抜ける何かがねあったら、
だからそれコントロールはなんで治んないんだよ。
それはもう
7年も8年も経
ってるから、ね、それはもうね、プロの方が教えててもなんで僕も何とも言えませんけど、うん、いやまあもちろんね、コントロールよくすればその球威が落ちるレベルも、うん、もちろん見えられるとは思うんですけど ね、 ね、うん、
まあ、でも山本昌さんもなんか別の番組で言ったけど、結局悪い時にどうするかがプロだ。
そうですね、
うん、はい、いい時はみんな抑えれると、 結局そういう伊藤純喜だって5勝ぐらいした時あった時は、はい、ね、いい時に勝つだから悪い時に勝てるのがっていうね、
は
い、
そうですね。いやもちろんその、ね、まあまあ、センスを買われてプロに入った選手がみんな、
う
ん、
そうレベル高い中での話をどうするかだからね、はい、でも、ね、先発はそれで、
なるほど。
あとクローザーの話もしてたんですけど、うん、はい、やっぱり福谷君にやっぱ期待してるけど、うん、これは面白い、やっぱ落ちるボールが必要だって言ってた。
おお、
これちょっと具体的だったからちょっと面白いなと思って。
はい、
まあ、あるけど、あるけど、
そうですよね、
まあ、多分磨き足りないとかいろんな問題でちゃんとした落ちるボールが、はい、やっぱり今 どうしてもストレートがメインでいくけど、
はい、
多分それは落ちるボールが同じぐらいにならなきゃ
っていうんだと思う。ちょっとウィーニングショットにはなってない
ですね。そう、そういうことよ。だからやっぱりそしたらやっぱり福谷君勝ってて、
そうだね、だからストレートも生きるからね、
はい、
うんうん、だから多分どうしても本人も多分ストレートに行っちゃうから打たれちゃうんだろうなっていうのもあるよね、
はい、
多分
なんかまあまあストレートはねみんなないといけないボールですから、
まあもちろんね、
速さだけじゃなくて。
そうだね。
比率としてね。どうなの、はい、その辺は福谷君期待できるの、その落ちるボールマスターできるのかどうかっていう
ところが。そこはそんな簡単ではないですし、うん、僕あの伊藤純喜にしても福谷にしてもそこもそうなんですけど、うん、メンタルだろうと。
そうだ、ん、
結局ストライク入ってないっていうところ、このピンチを自分で招いたり、うん、仲間のエラーからちょっとね、
そうなんだ、
ランナー背負って、うん、結局あのセットポジションになって変わる人もいるし、うん、ちょっとあのフォアボール、うん、でもちろんストライクにストレート投げてもファールでカットされちゃったりとかするんだろうけども、
だけどその確かなボールを覚えることによって、はい、自信がつくっていうこともあるかもしれないもん、
は
い、
まあ、何がきっかけで変わるかも分からない。
それがやっぱりさ、キャンプで何百球投げたら ものすごい自信がついて、はい、上がるときにね変わる可能性はもちろんあるピッチャー、もちろんドラフト1位で入ってくるピッチャーだからさ、はい、期待したいし、そうあってくれなきゃ今のドラゴンズちょっと困る部分あるからね、はい、やっぱり、うん、まあ、でもクローザーはでも福谷君以外は言ってたのはもちろん田島にも期待してるし、
うん、
あとドラフト2位の佐藤っていうのに期待してるって言ってた。これもちょっと面白かった。俺もどんな存在かもよく分かんないけど、
はい、
なんか監督は言ってた。
どうなのと。
え、
知ってる。佐藤君は、
佐藤君はあの東北福祉大でしたっけ、
う
ん、
そう、
ちょっと穴的な2位でちょっとびっくりしたんですけど、うん、まあ、ちょっと新人でその辺は僕も知らないんですけど、
うん、
ま
あね、穴的な2位じゃないってことじゃ、ある程度確信を持って2位で取ったってことか、そういうふうに言うんだったら、
まあ、まあ、
何かはそうだよ
ね。2位で取りたかった人が取られたのはあると思うんですけど、
うん、
あの世間一般というか、うん、あの僕ら新聞雑誌のマスコミぐらいでしか分かんないんですけど、うん、あのそんなに上位候補では全然ないピッチャーです、
うん、
なんで2位で4位でも取れたんじゃないとかっていう声は絶対あると思うんです。
ということは何か
もちろん
あった
ん、ね、あったんでしょうね。スカウトの子ね、うん、こいついいよと。
それが、
はい、
花開けば
もちろんあの
大拍手だけど、
はい、
花開かないままっていうのが
まあ
ま
あそういう
まあ、ね、まあ、まあ、昨年のドラフトがほぼね
傾向ではあるからね、
はい、
まあまあ
ぜひそこを花咲かせてほしい、
うんうん、っていうね。あでも、うん、あの例で言えば又吉の2位だったり、
まあそうね、
はい、
いい時ももちろんね、
まあ、若松の7位だったり、うん、そういうこともあるんで、うん、
ぜひ
ぜひ、
ね、クローザーはでもそんな感じで、
はい、岩瀬はどうなんですか。なんか新球だかってちょっとさっき記事ちょろっと見ましたけど、
じゃもちろんさ岩瀬は出てきてもう一回復活してほしいけど、多分そこはね、はい、番組にはあんまり触れてなかった。
触れてなかったですか、
うん、
今一番いいボール投げてるって言ってましたけどね、
うん、ただ逆にあの人が、ね、ある程度の力で出てきてくれたらもうそれはもう計算できるじゃないですか。
はい、
だからもうそこは下手な計算するよりも本人がちゃんとマウンドに立ってくれることを思いつつでいいんじゃないですか。
まあまあそうですね、うん、まあまあまあやって 2,3 年
で、ね、
その先のことを話してるわけですから、ね、
うん、言うなれば今年1年もし大復活してくれるだけでもいいですよ、
はい、
もう大じゃなくてもいい復活でも。
そうですよね、
うん、まあ、だからまあまあその辺は多分ね思いながら入れてないと思いますよ、クローザー候補に、う
ん、はい、なるほど、
うん、あとね、あともう懸念のキャッチャー、
うん、
これも言ってた、面白いこと言ってた、勝田が、まあ、勝田と杉山だったじゃないですか、
去年の、ね、ほぼほぼ
後半特にね、はい、でまあ、これがそう、ここでね、監督が、まあ、言ってたのがね、勝田はやっぱね、真面目で、マニュアル通りにやっちゃう、
うん、
で杉山はずる賢いんだ、
うん、
で監督は、2つを足して割ってくれないかなって言ってた。
まあでも、ずる賢いのってのは、キャッチャーとしていいことですからね。
うん、でも、真面目、片方真面目。だからこれもちろんねバッティングだったりあと松井のことも一応もちろん言ってたけど、はい、もうしょ、ね、松井で行くつもりで去年なんか始めてたから、はい、であと去年か今年の3位の木下、 まあ、やっぱこの4人で争ってほしいとは言ってるけど、はい、まあ本当に流動的だけど、特に桂と杉山に関しては足して2で割ってくれたらものすごく嬉しいって言ってた。
うん、なるほど、うん、
まあ、だからその辺は監督はやっぱりいろいろなんかそういう特に守備面でのキャッチャーの目線はしっかりしてるから、今年はちゃんとなんか出てこう来てほしいなという目は本人も監督ももちろん監督になったからあるかなっていうのはすごいしてた、うん、まあ、でもこればっか分かんないよね、
分かんないですね、うん、はい、
そこで3位の木下って一応1位候補だとも言われてたんですよ、うん、だからやってくれたらね、
はい、
すごいと思うし、トヨタだもんね、
はい、トヨタ
です、そう、古田と同じとこで、
だからまあキャンプ、はい、オープン戦、そうそう、この中でね、
はい、
ちょっとまあ見ていって、
うん、で多分そこで一番活躍したやつが開幕スタメンだと思うんですよ、うん、あとはそいつが要は連続して活躍できる、できたらもうそのまま行くだろうしという、
はい、
まあ、夏ぐらいにへこんだら
そうそうそう、
まあ、誰かにまた変わるだろうし、うん、
それはまあ打つ方も、はい、まあ、守りも全部含めてだとは思うけど、う
ん、まあ、そこは誰だと思ってるの、友国君。
いや、これは本当争ってほしい。僕はだけど本当に、例えば今年の3位の木下とかものすごい期待してますよ。うん、みんなが評価高いから。
はい。
うん。
推し面は木下。
それだって、僕でやっぱり若い力が出てくるとやっぱ嬉しいし。
なるほど。
やっぱ桂杉山悪いわけじゃないけど、うん、でも木下がどんだけ化けるか、あとトヨタだから古田とかのちょっと印象もちょっとあるしね。
うん、まあ、なるほど。うん、まあ、
でも。まあでもこれはいいよ。誰が出てきて、本当にキャッチャー誰が出てきても、今年のように、去年のように柄が、ね、変わらずに死守している、それはまあ周りから見ても納得できる形ね、死、
は、
守、
い、
したら、まあ、それはいいことだから、
弟の推し名は誰なの、キャッチャー、
もうキャッチャー、ちょっともう分かんないですね、うん、もう本当、横一線、うん、やっぱりイメージとしては、去年の2人、
うん、
桂、杉山に、うん、はい、新人も、この未知の部分があるから期待するじゃないですか。うんうん、でも松井とかも去年はもうなんかプレッシャーというかすごいあった中で、うん、ああなっちゃったところもあると思うんですよ、うん、そういう環境になった時に杉山とかが同じように何かねないし、う
ん、なるほど、
ちょっとメンタル的に楽になった松井がまた盛り返してくるかもしれないですし、うん、何かのチャンスの時に掴む、うん、もう例えばもう誰かが開幕で行っても怪我した後に出てきたやつがバカバカ打ったらそのまま取っちゃうこともありますしね、う
ん、やっぱメンタルが強い選手が取る可能性もあるもんね。
メンタルと、あと、まあ、最終的には守備が、うん、キャッチングがちゃんとできなきゃダメだのと、うん、まあ、肩もある程度。
あとね、和田さんも言ってた。和田さんがその時言ってたんだ。やっぱね、雰囲気ある人がいいって、和田さんが。それは、まあ、ね、キャッチャーとして。で、あと、守って安心感がある空気感を出してほしい。
うん。
だからね、和田さんはやっぱいいこと言ってた。
で、誰って言ってたの、和田さん。
それは誰っていうわけじゃなくて、やっぱ谷繁監督とかそうだったっていうことで。
ああ、なるほど、
ね。もちろんキャッチャー出身のね。
もちろん。だから和田さんなんかやっぱり外野から守っていて、やっぱそういうキャッチャーで、やっぱドラゴンズじゃ谷繁監督で、西武じゃ伊藤監督とかね、はい、いたとこで、やっぱそういう感、そういうから、
なるほど。
ちょっと、まあもちろんだから今誰がとは言ってないし、うん、そういう選手だけど、でも、ね、とにかく去年のようにね、コロコロ変わるようじゃ、まあ弱いチームじゃないですか、単純に言うと。
まあそうですね。
うん、はい。だからこれが固定されたら強いチーム
ね。これ、弟、意外と要はキャッチャーってことになるかい？
もう、まあ要ですからね、
キャッチャー。要だからね。
まあでも優勝するチームはもう、要でしょ、どこでも、
ね。もちろん、キャッチャーはね。
やっぱ優勝するチームはキャッチャーがいい？
もうそれ言っちゃうとね、必ずピッチャーが、うん、ピッチャーキャッチャーがいいか打撃がバコバコ打つかってなるんですけど、
うん、
キャッチャーがいいって言われますよそりゃ、
うん、なるほど、
はい、
うん、で結果論でね、
そうです結果論です、うん、その次の年優勝しなかった時そこまで言われないわけですから、
なるほどなるほど、じゃあこれ3年連続 B クラスの我がドラゴンズとしては、
はい、
とりあえずちょっとメンタルの強い
ちょっと
キャッチャーがどっしりと、まあ、
ピッチャーもなんかもうみんなね、
ね、あそこに座ってて、はい、くれれば福谷行くんだって。
まあまあそういうことですよ。
うん。
もうどんなボール投げても、
後ろ反らさなきゃね。
そうですよ。安心感が出ます
よ。オッケーオッケーみたいなね、はい。キャッチャーがいた方がいいね、これ。
いいですね。
多分さ、投げる方も的がでかく見えるよね。
そういうのあるみたいですね。
多分。
いいこと言うね、これ、ともぐにく
ん。うん。いや、でもそうです
よ。なんか去年の弟のポジション狙ってない、今。
いやいや、
ね、
今ね、いいこと言ったなって。
自分で思った。
でも本当そう、でも本当そうだよね。
新年結構こんな感じですよね。うん、
あ、どんどん下がっていく。お前、ドラゴンズと同じじゃないか
よ。でも本当そこでね、構えた時にでかく見えるって漫画とかの表現です
よ。そうだよ。結局、万獣だもんな。
そうですよ。
なんだかんだで、
はい。山田太郎でもそうだ
けど。山田太郎だもんな。うん、
そこで、本物よりでかく見えると、
ね、大きく描きたくなるもんね、漫画でもね。
それが、投げる方の安心が、多分、福谷君も絶対違ってきますよ、そこで。
はい。
そうだよな。う
ん、それは重要。
なるほど。うん、あと、ともくん、なんか情報は、もうこんな感じですか？あと
ね、やっぱ周平についてみんな言ってた。ほんでね、やっぱりこれね、僕はね、前、周平って、高校時代すごい練習するって有名だっていうのを記事で読んでたの。
はい。
まあ、見てはいないけど、
はい、
あ、でもね、監督の目は違ってたね。周平はやっぱりどこかで楽したがるって言ってた。ほんでね、だから、なんか今まで兼任だったけど、今はものすごく目を光らせてる。だからそれが、まあ、本当の楽をしてるのか俺は分かんない。やっぱり、
はいはい、
高校時代の評判は練習する選手だったの、うん、俺が知ってる限り。
まあ、高校とプロの違いは
ね。もちろんあるしね、
はい。
でも楽をしたがって、だから俺は目を光らせてる監督言ってて。ただね、あと和田さんは言ってたの。なんかね、やっぱり素直すぎる。
うん、
ね、人に言われると、はいと言いながら、うるせえっていうぐらいの雰囲気を出せと。やっぱ確固たるものがやっぱないからっていう部分もあるっていう、やっぱ和田さんぐらいやっぱちゃんと、
あ、なるほどね、
出てきた人は周辺には
その軸がないから、
はいはい、いやそれはね、
すぐ入って言っちゃうってことか、
そうですね、
自分のやり方とかっていうものを掴んでれば、
は
い、いやそうじゃないんじゃないっていうこともちょっとは言えるかもしれない、
でも入って言ってもうるせえっていう空気を出せとかちょっと難しいけど、そういうことも言ってる、うん、だから多分それは今悩んでるし結果出せてないことも踏まえてだとは思うし、いい性格だとも言えますよ多分、けどなんかやっぱりこう強引さもないみたいなことを和田さん言ってた。多分和田さんってやっぱそういう意味では独特なバッティング用具で、もう多分いろんなことあっても自分がやっぱり揺るぎなくこう来た選手だからこその、はい、あんだけしかも雰囲気とか含めて優しい
じゃないですか。でもそういう打者にならないと結局大成しないってことかもしれないよね。
そうですね、まあ、ここまで来て結果出してないってことは、うん、それぐらいもう、でも危機感ですよね。
なんか掴めばいいんだろうけどね、そのバッティングフォームからみたいな。
いいところはあると思うんですよ。
これね、ちょっとコーチと二人三脚でね、頑張ってほしいよね、これ。
ただもう今年の期待度は、ポジション的にも半分開けた状態だと思うんですよ。
まあまあ、毎年ちょいちょい言いますけど、本当にいなくなりましたもんね。
そうそう、今年は本当にいなくなったから。だから、逆に今年踏ん張ってちゃんとやらなきゃ、本人も来季にないという覚悟はもう今以上にあると思うけど、まあここは監督含めて、まあ周平と西と新十ぐらいじゃない、ドラゴンズの成績は。毎年俺たち言ってるけど、
だからさ、この3年全然爆発しないわけじゃん、周平が。
そうですね、
はい、周平って言ってるのに、はい、まあそこもやっぱりちょっとね、弱い原因でも あるのかな。
まあまあありますよ、もちろん。
まあ期待して使ってますからね、
うん、そうだね、
使ってなければまだある、
ね、そうだね、うん、期待して使ってやっぱりちょっとダメだっていう面もあるからね、
は
い、
まあでも期待度は今年はちょっとまた違う面でいろいろあるし、
なるほど、う
ん、もちろんこんだけやめた後だからね、
わかりました、はい、うん、今回ちょっと身のあるね、
はい、
情報をこのトム・グニ君から、これ珍しいよ、これ
帰省したからね、ためてきましたよ、
スタートダッシュ、うん、
ちょっと
この感じでいける、今年、
まあ、いけるでしょ
う、シーズン4っていうか、もうずっとこれ月刊ドラヤさんみたいな感じで、隔週ドラヤさんみたいな感じで、
まあまあまあ、
ずっと行こうかと思ってんだけど、あの、うん、
はい、
もうチェンジするのがめんどくさいから、
はい、
この借りてるサーバーの、
サーバーの、
はい、容量がいっぱいになるまで、
あ、
もうシーズン4続けようかと思ってるんだけど、
ね、いいですよ、最後は優勝の回をやりまとめます。
この容量がいっぱいになるまでに、
はい、
優勝できないとちょっと辛いみたいな感じになる。
容量どれぐらいある、結構あるん
ですか。あるよ。
年数で
言うと。右がぐらいある、
ね。右が。
それが何年か俺たちちょっと
把握、ね、してないですけどね、
うん。まあでもね、それまでにいい回を取れますよ。
一回ね、はい、20目が行くか行かないかな。ああ、まあまあ、何年間か。
まあまあまあ、そうですね。まあ、まだだいぶ先ある。
だいぶ先、だいぶ先、だいぶ先、だいぶ先。
だいぶ先優勝と思っちゃった
ら、だいぶ先でもないよ。だいぶ先でもないよ。
今年だよ、今年だよ。うん、もう今年で終わるんだよ。
じゃあ、お相手は、今日ちょっと気の利いたことを言ってくれた。
うん、
名古屋。
帰り。
帰省して。
名古屋帰り。
名古屋帰りの、友国
君。はい。
今日はちょっと後手に回った、
はい。
弟、
はい、
今年もじゃあ頑張りましょう。
はい、
今年も、ね、というわけで、ドゥーザーホームラン、
ドゥーザーホームラン。